こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、今回は前回オルカっていうターミナルアプリの紹介したかなと思うんですけれども、それを活用してちょっと自分たちでこう開発を円滑にするみたいな仕組みを、作っているので、そちらのどんなことをしてるかみたいなことがシェアできたらなというふうに、思っております。よろしくお願いします。
はい
はい。じゃあちょっとざっくりなんか前回のおさらいみたいなところなんですけれども、オルカいろいろね CLI で操作もできて、で、モバイルアプリもかなり優れていて、外出てる時も、操作可能で、かなりいいよねっていうところだったんですけれども、そこから、一応なんか2つというか、2つかな。僕が、オルカをラップしたようなアプリを作り始めたんですけれども、僕の中で2つ課題があって、課題解決のために、ちょっと作っていきたいなっていうのと、あとは、その Mac アプリ作るのどんくらい大変なんかなみたいなのも含めて、ちょっと肌感を得たかったっていう、意味合いで、ちょっと作り始めたんですけれども、一つ目が、オルカでそのオーケストレーションする仕組みが用意されてる。阿部ちゃんが言ってたように、その CLI で、CLI ベースで新しいセッションを、AI エージェントごとセッション立ち上げれるみたいなものもそうだし、オルカが用意しているスキル、オーケストレーションのスキルは、その CLI を使って、そのセッション同士がやり取りできるみたいな、仕組みが、使われてる。これって、なんか、コーデックス、クロードコード、オープンコード関係なく、どのハーネスにも依存せずに、どのハーネス同士でも、こうやり取りができるみたいなのがあるんで、なんかこれめっちゃいいなっていうふうに思っていて、で、そうするとなんか、僕が結構なんかめんどくさいなみたいな思ってたのが、なんかその複数のセッションで検討を走らせた時に、いっぱい検討させたけどどっから始めたらいいんだっけみたいなものとか、あとなんか2つのセッションなんか、例えば4つぐらいセッションしてるうちの2つのセッションが、なんかおそらくなんか近しそうなんだけど、だから一括でやった方が良さそうなんだけど、なんか、けどそれをなんか、こう経緯も含めて、もう一回こう、既存の AI もしくは新しい AI にその経緯含めて伝えるのって結構めんどくさいみたいな。まとめさせて、言語化させて、それをこう、新しい AI エージェントのセッション立てて、みたいな。で、なんかシェアして、じゃあどこから始めるのがいいのか、みたいなとか。で、それやった結果、じゃあ実際に分離して始めた方がいやいやいいよ、みたいな話かもしんないし、みたいな、その努力の結果。そういうのがなんか結構めんどくさいなって、なんか思った時に、そのなんか複数セッションのコンテキストを、割とこう、分かった上で、その段取りを決めるもそうだし、複数セッションを監視しながら、いやこいつここ今やろうとしてるからお前ここやんなくていいんだよみたいな話とか、いやお前その動きおかしいからなんかちょっとこういう風にやりなよみたいなアドバイスを送るみたいなとか、なんかそういうこう今まで人間がやってたことがオルカを介してできそうだなみたいな感覚が、でそれでちょっとアプリをちょっと開発し始めたみたいなのが経緯としてちょっとありますと。でちょっと後で具体的にどういう機能があるのかみたいな話できたらと思うんですけれども、それともう一つが、全員がエンジニアというか開発知識があるわけじゃないチームなんで、うちは。けど、非エンジニアの人でもクロードコードとかを扱ってもらった方が、いいなっていう段階に来てて、やっぱチャットアプリだけ使ってても、そこでできた成果物をこう資産にしていくみたいなのが、なかなかこう難しいなみたいな感覚があって、なんでクロードコードとかコーデックスとか、できればオープンコードとかも使っていってほしいな、みたいなのがあって。で、それにはちょっと、オルカでも、
うんうん、
いくら見やすいとはいえ、まあ、ターミナルっぽいこのアプリ、
うんうんうん、
だと、まあ、ちょっとなんか見づらいというか、まあ、抵抗感あるなっていうのと、まあ、あとコーデックスとかクロードとかの純正アプリとかもあるんですけど、あると思うんですけど、まあ、それだと、うん、なんかその非エンジニア向けにチューニングされてるわけじゃないんで、なんかいいエンジニアの人が見やすくなるための機能みたいなとか、なんかそういうのはちょっとなんか作り込まれなさそうだなみたいな感覚があって、まあちょっとその非エンジニアが、まあ、クロードコードとかコーデックスとかをうまく使いやすいように、わかりやすく使えるような感じで、使えるっていうのと、まああとは俺がめんどくさい作業を AI が代わりにやってくれるっていう、この2つをちょっと目的として、まあちょっと作り始めたっていうのがあります。で、まあなんか、結構そうですね。だからオルカができることが割とあるから、まあそれをラップしながら分かりやすくやっていってるみたいなのが、まあ基本メインであるっていう感じです。で、まあ具体的にどんな機能があるかみたいなので言うと、まあまずサイドランっていう機能。まあ最近だと、うん、まあコーデックスでも確かクロードのアプリでも搭載されたのかな、
うんうんうん、
カーサーでも確か搭載されたのかなと思うんですけど、サイドチャット機能ですね。
うん。
で、サイドチャット機能を、まあ、例えばクロードコードで走らせてたんだけど、そのセッションを解釈して分かりやすく教えてほしいであったりとか、これを解釈してこの部分だけ別でやってほしいみたいなことが一応できるようになった。しかもその時にクロード、まあ、クロードコードとかだと、クロードコードでしかできないんですけど、
うんうんうん、
コーデックスのセッションで引き継ぐみたいなこともできる、
うん、
っていうのが、まあ、結構便利なところかなって思っていて、まあ、かつあとリポジトリ横断で、まあ、どのワークツリーのセッションでもそのセッションのコンテキストを渡せるっていうところも結構、まあ、俺的にはいいところかな。複数セッションのコンテキストを渡したりもできるとみたいな。
あ、はいはいはいはい、そうだね、
うん、
これ便利だよね。まあサイドチャットだっけ、サイド、
うん、サイドチャット、
サイドチャットか、サイドチャットで起動するときに他のコンテキストを渡すってこともできるし、
うん、
まあ、普通に新しいセッションはスタートして普通に会話してる中で他のセッションの情報をこう、これ見てみたいなの、結構こう選択チェックボックス、なんかサイドパネル、まあ、サイドメニューのところに、うんうん、まあ、実行してるセッションの一覧があって、それ選択するとすぐコンテキスト注入できるのようになってるから結構便利だよね、
うんうん、あれ結構便利よね。
うんうんうん、
うん、そうと、あと最近ね、僕が非エンジニアの人向けに作った、これもまあサイドチャットの応用ではあるんですけど、うんうん、簡単説明機能っていうのをやっててまあクロードコードとかからもそうだけど、質問が来るけど専門用語くらいすぎて意味わからんみたいな、
うんうんうん、
あるじゃん。あれをその簡単説明ボタンポチって押して、まあ質問を解説っていうのをボタンをポチって押すと、HTML で分かりやすく図解してくれて、まあ全体構造がこうで、今こういう質問が来てて、これが推奨なんだけどそれはこういう理由で、まあ他のやつを選ぶとこういうトレードオフがあるみたいなのを、まあ全部説明してくれるみたいな機能。
うんうんうんうん、
と、あと作業状況解説みたいな、これは僕もね結構使うんですけど、なんか計画、でっかい計画とか進めてて、まあ、特にコーデックスとかマジで何やってんのかよく分かんなくなる時があって、なんか、
うんうんうん、
何なんでしょうね、UI でなんか割と隠蔽化されてるせいか分かんないけど、でそういう時に今どういう状況なんだろうみたいな時に、まあその作業状況を解説ってしたら、まあサイドチャット的なのが開いて、でそこでまあ、HTML で今こういう計画全体で進んでてここまで終わってて今ここでみたいな。しかもさらに、まあサイドチャットはまあ普通に素の新しい AI エージェントのセッションをつけてる、作ってるだけだから、まあそこからさらにまあこういう風にするのどうだろうみたいな質疑応答ができたりとか、なんだったらそのまま実装を進めてくれるみたいなことができたりとかするみたいな感じの機能になってて、まあ、これもクロードコード、オープンコード、コーデックス、どれでも指定して立ち上げれるみたいな感じになってて、
うんうん、
これもねなかなか、
まあ、便利だよね。例えばクロードコード の、まあ、純正のそのサイドカーというかサイドチャット機能、まあ、うん、BTW
と
かは、うんうん、そう、うん、追加質問ができないとかっていうのがあったりするからね。それが、やっぱ追加質問したり、うんうんうん、まあ、そのまま指示出して、なんか作業してもらったりとかっていうのが、うん、まあ、できるの結構便利だなって思うよね。
うん、
うん。
まあ、あと、なんかクロードコード実装してて、横でくる、あ、あの、横でコーデックスにレビューさせたいみたいな、今の作業してる時にも使ってる。うん。割と固く進めたいなみたいな時に、でその時に、まあ、まだ今開発してこれから検証みたいな感じだけど、なんか見守り機能みたいなのを作ってて、それがなんか10分とか30分とか指定してると、あのそのサイドチャットが開いて、そのセッションの状況がどうか、もしアドバイスが必要だったらアドバイスをそのセッションに対して送る。で自分でもなんかユーザーの仕様になんかかユーザー体験とか仕様に関わりそうなことの問題であれば、なんか通知してくれる、教えてくれるみたいな機能を作ってて、10本機にこうセッションが開始されて、機能も今作ってて、はいはいはい、まあだからやっぱセッション横断でなんかいろいろなセッションのコンテキストを渡し合えたりとかメッセージを送り合えるっていう機能はかなり有用で、
便利だね、
なんかできることの幅がめっちゃ増えた感覚が、僕的にはあるんですよね。
まあそうだね。まあこういうのができるようになったのも結局オルカが結構そのターミナルの中身を見に行けるような仕組みとか、あとはエージェントをそれぞれこう動かす仕組みとか、うん、まあなんか CLI で操作できるっていうのがかなり揃ってるからこそできるようになったなって感じがして、これをね、うんうんうん、一から僕らが作ろうと思ったら結構大変だったけど、オルカを中継するっていう、うん、まあ、アプローチで今アプリ作ってると思うんだけど、うんうん、これやることでかなりショートカットして、しかも結構使いやすくいいようなになってるよね、うん
うんうんうん、あとあの全セッション再開コマンドのコピー機能面白いよね
あ、これね、そうそうそうそう、うん、まあ一応オルカにも全セッション再開するような機能自体はあるんだけど、やっぱちょっとバグってるところがあったりして、これ全セッション再開ボタンを押すと、まあこれもオルカのあの CLI のコマンドを、まあなんか叩けるようなものをクリップボードにコピーしてくれるだけなんだけど、これで一撃で全部再開ちゃんとされるっていうの。まあ便利だよね。うん。
まあ安倍ちゃんはね、Mac mini 使ってて、その、家に帰るときとかね、全部遮断しないといけないから、
そうそう
そ
う、それ
を、まあ、全部こう、もう一回再起動しないといけないのがだるいみたいなんで。
そうなんですよ。まあ、あんまりいないと思いますけどね、Mac mini を持ち歩いている人なんて、会社と事務所、なんか、会社とお家でこう、往復するなんてさ、まあなんか、僕はもうコスパだけ見て、あの、安くいいマシーンとして Mac mini が最適だなと思ったから、ね、まあ会社にモニターもあるしっていう、家にもモニターあるからっていうので、まあ Mac mini をリュックにいつも入れて持ち運んでるっていう感じなんですけど。まあだからこそ欲しかった機能ですよね。
うんうん、うん。あ、けどね、俺もね、まあなんかあの、出張でさ、山奥とかに行く時があって、うんうん、で、その時に、あの、もうどうしようもない時があるわけですよ。充電がなくなって、もう全部切れちゃったみたいな。その時に、その10円あと1パーみたいな時に、この全セッション再開コマンドでコピーしたけしといて、スラックに投げといて、みたいなやったら、なんか割とね、あの、そういう時は使えたね。
ああ、よかった。
意外とあるのかもしれない。もしかしたら。
確かに。意外とね、いるかもしれないね。そう考えると。うん、かバッテリー切れとかもあるか、
うん。そうそう、バッテリー切れとかだったらね、どうしようもないからね。
そうだね。
うん。まあ、オルカは結構セクションの耐久性が高いから、まあ、前回の話でもあったけど。
うん。
うん。っていうのはあるけどって感じよね。
そうだね。
あとなんだろうね。まあ、とりあえずその、そうだな。なんか、常駐監視というか、人間の代わりにお世話してくれるエージェントが一人立てれるっていうの結構でかいなって思ってて。
まあ、そうね。あとまあ、山ちゃん的にはそういう、まあなんか監視してくれるとか、うん、コンテキストをこう横断して渡して 統括して実行するみたいな、なんかそういうところに課題感あったのかなと思って、うん、僕的にはなんかあれないよね、うん、あのやっぱターミナル上でエージェントいろいろ動かしてると読むの辛くなってくる問題がやっぱあって、
うん、はいはいはいはいはい、
なんかターミナルで出されるあのマークダウン、疑似マークダウンっぽいやつってやっぱ読みにくいし、あとまあターミナルにマーメイドとか出力された、まあマーメイドって言って、まあ決まったこのフォーマットで、まあプログラミング言語っぽく出力されると、それを、うん、あのうまくこう図に変換するような仕組みが、まあマーメイドっていう、うんうん、まあ、仕組みがあるんですけど、あれを単純に吐き出されると全く読めないっていうのがあって、なんかそれを、
うんうんうん、
AI と会話しながらネイティブにもうプレビューちゃんとしてくれて会話してるけど、まあターミナルの見にくいプレビューじゃなくてちゃんとこう、うんうん、マークダウンが整形された状態で見れるっていうのが個人的にはやっぱ欲しかったんですけど、うんうん、なんかそういうプレビューアーみたいなのがですね、なんかあんまりこう AI エージェントを全部統合して、まあオープンコード、コーデックス、クロードコード全部見れますみたいなのはあんまり今ない、まあずっとないんですよね正直、
うんうんうんうん、
ある使えるやつもいくつかあったりするんですけど、なんか結構機能が少なかったりして、うん、なんか、
うん、
いろんなセッションをバーッとこう見ていく中で結構こうフラストレーションが溜まりがちだったんですけど、なんかそういうのを全部見やすくとか操作しやすくっていうのを、まあ、僕はひたすらこの今作ってるアプリに指示を出してめちゃくちゃ見やすくなってるので、まあ、なんか結構、作業を今まで複数で並列してやっていたものの最大数がちょっとまた引き上がったような感覚が、これはすごく嬉しいですね。
うん、確かにね。ああ、なんかわかる。まあ、オルカ使い始めてからかな。まあ、俺は。まあ、メディエーターもそうだ。メディエーターっていう、その自分たち作ってるやつはメディエーターっていう名前でやってるんですけど、そう、並列開発がめっちゃやりやすくなった。
うん、まあそうだよね。
うん、うん、っていうのはあるね。
うん
うん、
まあもう、
あ、結構ね、けど簡単に言ってたら変だけど、割とエレクトロンでサクッと作れちゃうから、
あ、そうだね、
皆さんおすすめですって感じですね。これは自分たち用に作るけど、
ね、エレクトロンが思いのほか簡単に、まあ簡単なのかわかんないけど、僕はもう AI にちょっとエレクトロンはもうやってもらう感じなので、あんまり詳しいこと、うん、僕もね正直ここは理解してない中でやってるんですけど、
うん、
まあ、全然そんなに、あの、もともと僕アプリ開発フラッターとか、まあ、それこそ Swift とかやったりしてたんですけど、うんうんうん、まあ結構大変なんですよ、うん、そして AI にやらせるとなるとよりこうなんかあんまり AI が得意じゃないのか、うまくワークしてくれないことが多くて、なんかバグが、うんうん、修正依頼しても直んなくて、結局自分で見に行ってみたいなことを繰り返したりしてたんですけど、まあエレクトロンはそもそも言語がタイプスクリプトっていうところもあって、かなりですね AI が、あの、サクサクコード書いてくれてバグもなく普通に実装してできましたで、ね、動いてるみたいな。で、うんうん、しかもエレクトロンっていうウェブの技術を使っているから、あのプレイライトとかその E2E テストをまあ素直に書いて実行できるっていうのもまた良くてですね、うん、かなりこう AI と親和性が高く開発できるっていう、
うん、
なんかアプリ開発しんどいっていう僕はずっとマインドでいたんですけど、まあ、このエレクトロンでね Mac アプリ限定にはなっちゃうんですけど、
うんうん、
かなり楽にできんだなっていう成功体験を得ることができ
る、うんうんうん
うん、
いや、いいよね本当に。
うん、いや、すごくいい。まあ、ちょっとしただからツールとかをエレクトロンで作ってもらうは、まあ一個ありなのかなって。まあちょっとね、うん、ビルドして配布するとか、そこまで行こうとすると、まあ Apple の、 あのデベロッパーアカウントが必要で年間1万円かかるとか、まあそういった障害はありつつも、手元で動かすときは割と十分かなって。
うんうんうんうん。ね、本当にそう思います。タオリもね、ちょっと気になるけどね。
ああ、そうだね。まあ、エレクトロンと同じような感じでね。うん、あの、うん、アプリを作れる。あれ、あれ、
なんか、
言語って、ラストなんだ。
ラストかな、うん、あれもラストって言ってたと思う。うん。
うんうん。
確か。
まあ、ちょっと気になるよね。
うん。まあ、あとなんかベータ版ではあるけど、iOS や Android にも対応してるらしい。
そうなんだ。
うん。
ちょっとモバイルアプリね、作りたいなって気持ちが湧いてきてるので。
うん。ね。ね、もうモバイル系もいけるんだったら、もうよりいいよね。
いや、本当に。
うん。いや、結構けど、なんかツールを自作する時代が来てるなっていうのを感じちゃいますよね。
いやー、だけ感じますね。
うん。
うん、まあ、やっぱり、モデルが、まあ、フェイブルになったことっていうのもまた大きいかなと思ってますけどね。
うん、うん。
今までだったら、アプリを作ってもらおうと思って、まあ、これはちょっとね、自分の会、なんか、自分が普段やってる業務を楽にするとか、ちょっともやっとしてるのを改善してもらうのって、なんかまあ、ある程度言語化できて AI に指示出せるとはいえ、なんか、結局メンテしてとか、手かけてじゃあ指示出ししてっていうところのコストが、まあ意外と高いので、なかなか手かけられないっていうのが、まあ、僕の中ではあったんですけど、これがフェイブルになったことによって、まあ、クロードのアンソロピックのフェイブルモデルが出たことによって、なんか今まで、こう割とザクッと教えてうまくいかないなっていうのがフェイブルだと、うまくこう、まあ前回もフェイブルの時に話したように、現実世界をよく知ってるというか、なんか、限界をよくわかってるし、じゃあそれに対する妥協案の提案とかもよく、筋が良かったりして、なんか割とこう手放しで開発してくれるようになったから、まあちょっともやっとしてるけど、なんかツール化して、便利にできそうだなっていう思いがあったら、もうなんかフェイブルに投げて、まあ今回みたいにメディエーターってアプリポンと作ってくれて、まあ、あとはそれに対してちょっとフェイブルにどんどんちょっとこういうの使いにくいんだけどって言ったら、もうなんかかなり使えるアプリになるっていうのは、うん、すごい時代になってますよね。
うん、いや本当にそう思います。まあただなんかこういうオルカみたいに、やっぱなんか接続面をどう増やすとくか、うん、なんかこう、
うんうんうん、
やっぱその AI エージェントのこのなんかランタイム側というか、なんかメッセージをな
ん
か立ち上げてセッションを保持してあげるとか、なんかその辺って結構多分大変だと思うんですよ、
うんうんうん、
で実際にそこに対してこういろいろ、まあある意味多分 TMAX も同じようなことしてて、だから一応そのメディエーターは TMAX も対応するように作ってはいるんですけどなんかそういうなんかけど設置面をどういう風にこうね CLI でオルカだと全部操作できるようにしてくれてるみたいなとか、なんかそういうなんかエージェント対エージェントでも使用感がいいというかできることが多いっていうのは結構今後重要なんだろうなっていうのをある意味感じますよね。なんかその外面、まあ僕らでいう外面のメディエーターみたいなのはこうみんなが自作していて、けどコアな部分とかなんか一番だるいと感じる部分に関してはもうオルカ側に預けとくみたいな、なんかそうすると本当に真に自分たちが欲しい UI、UX の核心部分だけやっとけるから、なんか結構すぐに価値感じたなって思ってて、メディエーターこれ多分オルカっぽいのをゼロから始めようみたいな感じになった瞬間結構積んでた気がするよね。うん、まあどんだけね楽になったからといってとはいえって感じやから、やっぱ
そうだね。まあだからこそちゃんとこう束ねてインターフェース化するというか標準化してその価値を提供してあげるっていうことの重要性が、うん、まあ、より今後ね開発していく中では重要になっていくかっていうのを気づかされるよね。
あ、そうだね。やっぱオープンコード、コーデックス、クロード、まあ PI とかもそうだけど、なんか何でも動かせて、それになんかどこに対してもコンテキスト引っ張ってくれるみたいな。まあコンテキスト引っ張ってくる部分はどっちかというとそれぞれに個別最適してやってるんやけど、実装的にはね。まあけど、とはいえそのメッセージ送ったりとか、まあいわゆる面の部分を標準化してくれる何かがいるだけで、ここまで変わるかみたいな感覚があるから、
そうだね。
なんかそういう役割のサービス作りみたいなのは意識しながらしないといけないなっていうのはすごい、まあ今回のメディエーター作る上でも感じたところよね。
そうだね。
うん。本当に。まあ、そんな感じかな。じゃあ今日は。まあ、オルカ最高っていうところから、オルカを オルカの上に乗っかって、まあ、ちょっとこう、そういうのを作ってみてますっていうところの、話となりました。じゃあ、そんなもんかな。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、前回話したオルカという、ターミナルアプリを、まあ、拡張というか、まあ、上に乗っかるような形で、メディエーターっていう、まあ、自作アプリを、まあ、作り始めてるんですけれども、まあ、そちらについての、シェアでした。まあ、社内的には、みんなで使っていて、まあ、結構、まあ、便利に使われてるな、みたいな、印象は、あるので、まあ、もしなんか、コメントとか使いたいよみたいな人が、まあ、いたら、OSS として公開するみたいなのもなんかありなのかなというふうには思っては、いるので、ぜひなんか気になった方とか使ってみたいとかっていう方いたら、コメントとか頂戴できますと幸いです。はい、こんな感じで、まあ、AI 駆動開発についていろいろ試したりとか、まあ、自分たち作ってみたりして喋っているので、もしこのポッドキャスト、気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。